日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの濱田百合子さんです。濱田さん、よろしくお願いします。
こんにちは、弁理士の濱田百合子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速ですが濱田さん、前回世界中で特許権を獲得するための外国出願について教えていただきました。約170カ国以上で認められていて、初めて世界的規模の特許権になるとは気の遠くなるような話ですね。
そうですね。
グローバル化がますます加速する今の時代にあっては、さまざまな国で認められることがまず最低限の条件となるわけですね。
はい、実際には特許欲しい国だけを選んで出すことということが多いんですけれどもね、
はい、
でも外国出願が重要だということには変わりありません、それは諸外国においても同様です。前回も話しましたが、
はい、
特許や商標についての世界的な取り決めとしてパリ条約というのがありますが、その加盟国が現在170国だということです。
パリ条約、前回も出てきましたよね。
はい、パリ条約というのは1883年にパリにおいて、特許権などの工業所有権の保護に関して作成された国際条約です。特許だけに限らず、実用信案、衣装、商標、サービスマークなども含まれています。もちろんパリ条約には日本も加盟しています。パリ条約の概略を説明しますと、
はい、
パリ条約は世界特許のような一つの手続きで一つの特許を世界的に取るといったものではありません、それぞれ各国でパリ条約に加盟している他の国の国民に対して、自分の国の国民と同じ保護をしましょうという、内外人平等の原則というのを柱にしています。パリ条約の加盟国の国民であれば、特許を取りたい国の法律に従って、出願等の手続きをすれば、その国の国民と同様に平等に保護されます、ということですけれども、
はい、
そうは言ってもその国ごとに出願の手続き様式も言語も異なるわけですから、多数の国に一度に出願するというのは事実上不可能なわけです。そこでパリ条約では優先権制度という特別なルールを定めています、
はい、
一番最初に出願した国への出願の日から1年以内に他の国に出願すれば、その最初の出願の日に出願したと同様の取り扱いをしましょうという取り決めです。
ということは、この条約によって地理的時間的デメリットも軽減するわけですよね。
そうですね、ですから日本にまず出願し、それから外国について状況を見て決めるということができますね。またこの他に特許協力条約 PCT と言われる条約があって、その取り決めに従って出願する方法もあります。
PCT ですか？
はい、それは国際出願とも言います、
はい、
世界各国の出願の受理官庁、そこに PCT 出願という特別な書式の出願をすると、加盟国であるすべての国に同時に出願したと同様の効果を与えるという特別な出願制度です。
へー、
ただそれはあくまでも国際的な出願の手続きであって、実際に特許を付与するかどうかの判断は、あくまで各国の審査に委ねられています、現在、PCT には151カ国が、加盟しています、外国出願するにはパリ条約上の規定に従ったパリルートというルートと、PCT 出願を行う PCT ルートの2つの方法があります、
この2つの手続き、どちらも利点があって、どういう方法を使えばいいのか、私たち一般の人には判断がつかないというのが素直な感想です。そんな時こそ日本弁理士会に相談できますね。
はい、そんな時私ども弁理士をぜひ活用してください、
はい、
日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください、
はい、
詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください、
はい、濱田さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。